ウと、浜岡と、ゆうくの DT ラジオ。
てか今のさ、18歳未満の人ってさ、何して遊んでんのかな？
あ、確かに。
あんまり見ないんだったら俺スーパー銭湯行ってもさ、まあ、結構そのね、絶対普通に社会人とか、まあ、おっちゃん、まあ、あと子供、家族連れがとかいるから子供とかいるけど、ほんとなんか高校生みたいな集団みたいなってさ、あんまり見ることがなくてさ。
実はあんまり高校生っていないんじゃないの？世の中に。
高校生自体がいないのか。
冗談抜きで感じるのが昔に比べてね、なんか、まあ、自分が年老いたっていうのもあるんだけど、若い子があんまりいないような気がするんだよね。
あ、おじいちゃんとかめっちゃいるよね、ほんと。
いるいる、いっぱいいる。
やばいレベルでいるよね。
いるよ。逆になんか女子高生とかもうはぐれメタルみたいな感じじゃないの。やった会えたよみたいな。
いやでもどうだろう。今日は、いや今日スーパーセント行ったんだけどね。今日
は、うん、女子高生いた？
スーパーセントに女子高生はいない
だ。高校生はいなかったね。親子連れ、おじいち
ゃん。あ、そう。まあさ、行かねえだろうな。
そう、だから何して遊んでんのかなと思って、彼らは。
ああ、確かに。
いや、普通にカラオケのことないの？スーパーセント行かないよ。
カラオケか。ああ、なるほどね。
そうだ、確かに気になるね。
そこはじゃあ変わってないんだね、俺らの時代と。
まあね。
トマトとか行ってるわけか。
トマト。
そうだ。
懐かしすぎる。あれでしょ、モーニングサービスでしょ。
そうゆで卵とパンのやつ。そう。
やべ、懐かしい。
あと、ゲーセンとか。
ゲーセンはいそうだね。
ゲーセンかな。
今の子ゲーセンって行くの？
わかんない。てか、ゲーセン自体があんまりないか。
いや、ゲームセンター自体、なんか、今ほら、昔言うビデオゲームって、ないでしょ。
確かにさ、鉄拳とか新しいのって出てんのかな。
いやー、多分前ちょっとね気になって見に行ったことがあってさ、まあちょっと UFO キャッチャーやろうと思って一応そのゲーム機どうなのかなと思ったけど、いまだにだってあれだったよ、あのカプコン VS ストリートファイターみたいなさ、
うん、
あんなのがあったよ。
あ、それ昔のやつってこと？
あ、そう。あの、一番最初に出てた、その、やつとか、ほら、カプコンバーサス、ストリートファイターみたいなのあったじゃん。
あったね。
こちらの時代に。それとか、あとは、鉄拳も、古いバージョンの鉄拳とかさ。あと、なんだったっけな、その時見たのが。ストリートファイター 3?
はいはい。
今4だと思うけど、3とかもあったし、はいはい、もう未だに変わってねえなと思いながら。
確かに今5だよ。
あ、5なんて出てんの？
5 らしい。
あ、今もう5出てるんだ。
ちょっと調べてみようか。確かにストリートファイター5だよ。
まあでもそういうのにハマってるとは思えないよね、あんまりね。だってゲームとい えばやっぱスマホだろうしね。
そうだね。
ストリートファイター5だ、やっぱ
5なんだ。
うん、5か。
あ、もうすごいね、時代はもう進むんだね。じゃあ 3があったのってすごいよね、ある意味。
そうだね。
すごいね。あ、うるせえ、声が出てきた。
いいタイミングでなるね。
いや、ストリートファイターの音か。
ストリートファイター5。
でも今からやろうと思う。
昔はね、本当に夢中だったけどね。
ああ。 もうあのスーファミでね、そういう技練習しすぎてさ、ね、親指がすごい皮がむけたいとかね。
確かに。あったね。
あの十字キーでスクリューパイルドライバーを俺やろうとしてね。親指の腹のところがすごい痛くなったりとか。そう、なかなかちょっとハマるものがね。
子供はあれじゃないか、高校生ぐらいの子って、普通にやってるアプリとかで遊んでる。携帯の。
ああ、なんかね、最近ね、流行ってるアプリで、写真を撮るアプリなんだけど、写真の、なんていうの、画面が、合成画面みたいになってて、なんかね、ほら、よく、可愛く映るとかって、機能、今ある、知ってる？編集されてさ、もう、プリクラ見たく、もう、写真に映る時点でさ、
あ、そうなんだ。
絵とかが加工されてさ、丸く、目を丸くしたりとか、顔の輪郭を、すごい整ったように整形してくれるっていうアプリは昔からあったらしいんだけど、今はなんかそれが進化して、スタンプ見たくなってるの。で、どういうスタンプ見たくなってるかっていうと、例えば、ウサギとか猫とか、いろんなスタンプがあって、写真を自分に向けると、猫の耳が自分の顔に合わせてね、ぴったりこう、なんていうの、うまくくっついたように、合成されるわけよ。で、それがね、なんていうの、アニメーションみたいになってるの。
はいはい。
動くわけよ。だから、自分は写真撮ると、こうなんか、猫みたいな、こう耳がコミコミコミコミと動いてる感じの写真になったりとか、あと、変顔に編集できたりとか、いろいろなんか、機能が充実してるみたいで。
で、それを、やって、どう活用するのかね。
写真送り合ったりとかするんじゃないの？
あれか、インスタグラムとかアップするのかな。なんかすごい流行ってるでしょ。
なんかね、やっぱ
インスタグラムって。
若者とかも話してたけどさ、今、Facebook から若者離れしてるでしょ。
あー、Facebook 疲れみたいな。てか、その、ほんと思うんだけどさ、普通になんての、まあ、毎日その、ルーチンワークみたいなしてさ、変化のない人がさ、なかなか Facebook にアップしづらくない？なんか。よく Facebook でさ、なんかいろんなどっか、なんかパーティーしましたとかさ、すごいなんか、いろんなね、集団で写ってる写真とか、あるけどさ、なかなかないじゃん、そういうことって。
まあ、ないよね。
だ、普通の人がさ、こう、そういう人たちのさ、に混ざるようなさ、なんてネタを提供するのってなかなか難しいような気がするんだよ
な。ないね、なかなかね。
なんで、わかんないけど、俺のその、例えば、ねえ、そう独身時代とかさ、なんて家に帰ってさ、まあなんていうの、まあ AV 見てとかさ、そういう、そういうなんかね、で、飯とかもさ、なんかこうカップラーメンとかさ、例えばそういう生活してる人だとしたら、Facebook に何をアップすればいいのかな？やったとして。
いや、それこそさ、さっきのよっさんじゃないけどさ、自分の生活を生放送すればいいんじゃないの？
だってあれで周りはさ、すごいさ、なんかこうなんかどっかパーティーしましたとかさ、ね、いろんなその若い男女とかがいっぱい映って楽しそうにしてたりとかしてさ、で、かたやね、そういうどっか、まあ、旅行に行っていろんな、なんだ、綺麗な風景を撮ってきたとかさ、だってそういうネタがないとなかなかアップしづらいな気がするんだよね。
ああ、でもだからこそあれじゃない、その Facebook 疲れみたいなしちゃうんじゃないの。
そう、だって聖五郎がさ、 そのテルマーユに行ったのとかって、アップできる？テルマーユ行きましたみたいなってさ。
アップしてない
です。アップしないってのは別にさ、なんていうの？その別に、反響もないからとか、そういうでしょ？
そうです、そうです。
アップしたとしても。アップしたとしても何もない、ね、そんな、話題にも上がんないようなことだからアップしないんじゃないの？
そうだよ。セイゴロは仕事でその、有効利用したりするの？ Facebook を。
Facebook は仕事のためしか使ってない。
逆に、仕事で使える？
あんま使われてないね。
有効利用ってなかなかしづらい。
だから、もうホームページに誘導するためだけに使おうと思ってる。ホームページでできたら。
いや、ほんと常々思うんだけどさ、なんかこう人のさ、リア充な状態を見てさ、楽しいかなって思っちゃうんだけど俺。
いや、なんかね、いや、俺もそれ思うの思ってたんだけど、楽しくはないよね。
いや、こんななんかそういう楽しいですみたいなさ、見せられてさ。
事件とかで、この前あったじゃん。いいねつけてもらえなかったからさ、なんか刺したみたいな。あんなったっけな。なんか、この前のほら、殺傷事件あったじゃん。アイドルの。
はいはい。
あの後に すぐ似たようななんか事件があって、それも結局同じような、その、なんか、アイドル的な存在、なんかそう、地下アイドル的な存在の人に、なんか書き込みしたら自分がいいねをしてもらえなかったから、なんか、犯行に及んだみたいな事件があって、確か。なんか、そういうくだらないことに陥りそうで、なんか嫌だけどね。
でもまだそういうアップしようっていう気はあるんだね、そういう人は。いや、アップしようっていう気にも、なんか慣れないんだけど、別に。
え、どういうこと？
いや、だからその、やっぱり周りのさ、アップされてる、そのタイムライン上に出てるその情報に対してさ、例えばなんか、まあいいよ、テルマーユ行きましたって言ってさ、なんかその、別にテルマーユ自体否定しないけど、なんか、周りと比べちゃうっていうかさ、そのリア充度みたいな。
それを報告されて、だからみたいなところもあるしね。
そう、だからっていうのもあるし、アップしてもなっていう風に気にもなっちゃうのよ。
確かに。なんか、基本的にその、これちょっとすみません、自分の話になっちゃって申し訳ないんだけど、Facebook って情報収集のために使うことが多いんですよ。例えば、リュークだったらその仮想通貨が好きなんで、仮想通貨関係の、その、情報を集めるためにグループに参加して、そのグループの投稿を見ることで最新の情報を知るみたいなところがあるんだけど、やっぱりその、グループの特定のメンバーに対して、なんかこう、なんていうの機能かちょっと忘れてたんだけど、その人が、その、要は、いいねとか押したりとか、もしくはなんか書き込んだ内容をタイムライン上で見ることができるんですよね。で、もともとの目的はさっき言った通り、その仮想通貨に対する情報だけしか欲しくないんだけど、それ以外のこともやっぱり情報として入ってくるんだけどさ、なんかその時にさ、なんかやっぱり男性ってやっぱり女性のことは大好きだからさ、若い女の子とかがなんか写真あげると、それに対していいね押したりとかするから、そういうのがどんどんどんどんタイムライン上に出てくるの。さ、なんか全然知らん女がさ、すごい格好つけてさ、写真ドヤ顔で撮ってんだけどさ、それ見ると毎回感じるんだよね。なんかだから何みたいな。
あるね、そういうこと。
で、それに対してさ、もう男どもがさ、すごいコメント54件とか100件とかさ、
はいはい、
寄せるんだけど、なんかそれ見てるとすごい、はあ、何なんだろうこれと思いながら。いつも感じるんだよね。
だからあれなのかな、なんか、いや思うんだけど、すごい流行ってんじゃん、Facebook って。 でもなんかさ、その日本人とやっぱ外国人の感覚が違うのかなとって。外国人はね、もっとさ、なんか俺こんなことしたぜみたいなさ、どんどんこう発信してさ、で、それに対してさ、別に普通に、あ、いいねみたいなさ、思うんだけど、なんか日本人はさ、なんかちょっとアップするのも気が引けるし、で、アップしたやつ見てもさ、なんだこいつみたいなさ、どう、なんかその、ネガティブに捉えてしまうっていうかさ、そのメンタリティの違いなのかなっていうのもちょっと感じたりするんだけどね。だってさ、インスタグラムとかも自撮りとかなんでしょ、あれって。で、自分の写真をアップしてさ、どうすんのって思っちゃうんだけど、なんか。
わかる、それはすごい。
だって、
で、何って思う。
しかもね、そういういろんな人見られちゃうわけでしょ。
情報収集に関してはすごいやっぱりいいですよ。その情報収集。ニュー
それ、
スなんかはよっぽどほら、なんていうの、金取ってたりしたり、もしくはさ、いろんなしがらみがあるから、ある程度さ、そのなんていうの、タイムラグみたいのがあるけど、情報さえ精査自分ですれば、Facebook なんかはすごいいい情報収集になるね。
Facebook はね。
ああ、なるほど。そういう特定の情報を得たいときに役に立つってことか。
そうそうそう。
役に立つかもしれない。
え、
まあ、
それは
早い
何？
し。
アップしてくれんの？そういう情報を。
情報発信してくれるからさ。そうそう。今日こういうこと、こういう情報があったねとか、あと一番ね、助かるのが、結構情報って海外から発信されることが多くて、で、なんかほら、英文のさ、資料とか全部自分で読むのもいいんだけど、中にはさ、専門的な解釈がいるようなさ、情報もあるじゃん。そういったのを、なんかその、要はプロの人たちが自分なりの解釈とかを、ね、日本語で書いてくれるから、すごい、なんで、変換が早いというか、情報収集が早くなるというか。
あれ、でも Facebook でもともとさ、そういうさ、知ってる人とそういうなんていうの、つながるためのものじゃなかったっけ？それみんな知ってるってこと？リュークはその、実際に。
私はどっちかというとグループ参加の、こういうとすごいなんか、友達いっぱいいるような印象を受けるかもしれないですけど、Facebook で友達は一人もいないんですよ。
え、だけどない、そういうない。グループみたいな、作れるってこと？ ちょっと、あ、違うな。
すごい特殊な使い方かもしれないですけど、もともとその Facebook って人と人とのつながりみたいな感じじゃないですか、知り合い同士の。私の場合は知り合い誰も作らないんですよ。それを、もともとのソーシャルネットワークっていう使い方をして否定してるんで、だから勝手にグループに参加して、で、グループで自分が情報を見て、この人の情報は有用だなと思ったら、その人をフォローするんですよ。だからその人の情報を、とにかく、いろんな人なんですけど、情報を追ってって、今、例えば、仮想通貨の世界では、こういうふうに、情報発信されてんだなとか、こういう記事が海外から出てるんだなっていうのを、そこでキャッチするわけですよ。
ああ、でもそういうんだったらなんかちょっとわかるわ。そういう使い方としてはなんか使えそうだなっていうのは。
自分からは情報発信一切しないんですよ。いいねつけたりとか、あとなんかそのコメントしたりっていうことはもう一切せずに。
どういう使い方ないかな。
そうすれば疲れないし。
それ別に何、誰でも入れてくれんの？そのグループには。
それはいろいろ種類があって、自由に参加できるところはあるし、許可制のところもあるんですよ。あとは、面白い使い方として、さっき言ったサロンってあるじゃないですか。サロンで、 手続きするとその情報が管理者のところに行って、そうするとこの Facebook のグループに加えてもらえたりとかするっていうシステムもあるんだよね。だからこの Facebook っていう場を使ってそのコミュニケーションをするっていうような枠組みを作ったりとかする人もいますね、中には。
じゃあ発信する人は何のために発信してんの、それは。
あ、目的はいろいろあって、例えば今言ったそのサロンなんか経営している人はプライベート情報を限られたその有料会員だけに情報を発信するために Facebook って場を使ったりする時もあるね。
僕も Facebook を仕事で使ってる場としては、そう、自分のブログ更新したりとか、
うん、
それで集客のために使ったりしてるよね。まあ、Facebook あんま使えてないけどね。ホームページがやっぱ一番いいって言われた。
あとは単純にお互いの情報交換するとかね。
うん、だって僕ら繋がってないじゃん、Facebook やってても。
そうだね。
めんどくさいもん。
そういえば話変わるけど、ミックシーってどうなった？
ああ。
ちょっと調べてみようか。
ミクシーってやってる？
ミクシーでもなんかその、
パスワード持ってた。
なんかソシャゲみたいなのでやってんじゃないの、もう。SNS というよりは。
ね、ミクシーって一体何だったっけ？忘れちゃったんだけど、目的。
あら、SNS でしょ？同じでしょ？で違うのは、匿名ってだけじゃないの？
あ、ミクシーって匿名だったっけ？
うん。
あ、そっかそっか。あの、Facebook は逆にもう身分とか全部さらけ出すっていうのが前提なんだったっけ？
そうだよ。
あ、そっか。だから偽名使っちゃダメとかそんなもんだったね。
まあ、いると思うけどね、偽名も。
うん。全然できるしね。
ちなみに、リュークはない？本名でやってんの？
いや、偽名っす。終わりたくないんで、誰にも干渉されたくないんで。
あ、Facebook の
方。さっき言った通り、自分からは情報発信しないから。
確かにね、SNS として使ってないんだもんね。
そうそうそう。だって、実名にする理由すらないから。
でも、その利用の仕方の方がまだ納得感があるわ。
うん。
うん、
特にさっき言った通り、結構その、若者離れしてるんで、なんか、ビジネス関係で使われることが多くて、Facebook って。例えば、求人とかもそうだし、会社の説明とかあったりとか、そういう結構ビジネス関係にも使われるんで、そういう方の情報が欲しいときには見たりとかするね。
ああ。なんかそういうのあったよね。なんだっけ、リンクトインだっけ。なんか最近マイクロソフトが買収したとか言ったやつ。あれはもろビジネス関係に特化した SNS なんでしょ。
あ、そうだね。
うん。
日本だとまだまだだよね。
まだまだだしね。ほんとその、やっぱりなんか、日本人自体そのさ、SNS っていうのにちょっとなんか抵抗感がある気がするんだけど、俺。
うん。実はつい先日、その、リンクトインの、アカウント作ったんですよ。
それは何？それは本名？
それは本名だね。
ああ。
で、あれって、やっぱり、その、知り合いを、最初ある程度、確保しないと、つながりが持ちづらいんで、
うん、
最低10人はつながりましょうって言ったけど、なかなかつながれなくて大変だったね。
それ何目的でやってんの？
あ、それはもう、それはどっちかというと、本当にさっき浜岡が言った通り、もう純粋に、その、なんていうの、企業の情報とか、
うん、
求人情報とか、そういうのを、まあ見るために。
おぉ。
かな、単純に。あとなんか、別の使い方として、結構今多いかもしれないんだけど、ログインするときに Facebook の ID 使ったりとかしないですか？
ああ、するする。
いろんな。
ああ、あるある。Google のやつとかね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
Twitter とかね。
ああいったのでも結構使ったりするね。 日本ではそのさっき言ったリンクトインってあまり流行ってないから、流行ってないっていうか、使われてないから、あのなかなかやりづらいと思うけど、海外の場合だと結構あの Google の ID とかそのさっき言ったリンクトインとか結構つながってる場合が多くて、
うん、
それでちょっとまあ便利だなと思って作ってみたんだけど。ちなみに知り合いは、携帯電話から検索したら一人しかいなかったね、あやってる人が。
あ、本当。
うん、あの我々 の, その仲間うちなんだけど、あの電話番号から Facebook 見たく、まあ、やってる人割り出せるんだけど、一人しかアカウントいなかったね。それだけみんなやってないんだなと思いながら。
だどうなっていくのかなと思って、 Facebook とか
ねえ、
ね
えどうなっていくんだろうね。
どんどんさ、すごい規模は拡大してんじゃん、その、
うん、
売り上げも増えてるしさ、
うん、多分でも、うん、こうあの少なからずそのこういうやり方はどうかっていうのももちろんあるんだけど、前ちょっとあの前回そのビットコインの話したときに触れたかもしれないけど、なんかあの広告主からお金もらってやるっていうやり方自体はいずれ全然変わると思う。今ほら例えばさ Facebook もそうだし Skype とかもそうだし、みんなそうだけど、大体なんかスポンサーみたいのいるじゃないですか。
はいはい、
広告を載せる代わりに、その代わりに、まあ、お金くださいっていうような形で、まあ、経営してるとこが多いんだけど、まあ、多分ねそのやり方ってね、そのうちね なくなると思うよ、うん、あまり価値がないっていうふうに見出されると思うんだよね。なぜかっていうと、まあ、前も言ったかもしれないけども、もともとなぜそういうやり方じゃないと要はお金を儲けることができないかっていうと、単純に言うとその大きなお金の流れっていうのでしか儲かれないんだよね、今のシステムが。例えばさっき言った通り、あ、さっきっていうかこの前言った通り、見た人が本当100円とか200円でもすぐに手数料取られずに払えるシステムがあれば、それだけで十分成り立っちゃうんだね。何を言ってるかっていうと、さっき浜岡がさ、
うん、
なんかその Facebook やってる人たちって何を目的にやってるのっていう話あったじゃん、
うん、
で本当はさ、自分が情報有用な情報発信するんだったらそれなりの見返りってもらっていいはずじゃん、
うん、
でもさ、例えばその記事が1000円とかね2000円とかそういう高い金額の価値のあるものだったら、それこそそういうシステム化してさ、お金の集めるようなシステムを作ってもいいけどさ、例えば一つの記事が10円とかさ、
うん、
20円とかで見れるとしたらさ、それをシステム化するとさ、手数料がものすごいかかっちゃうじゃん、
うん、
だって今実際ないじゃん、だって10円を集めるシステムって、
うん、
だからそういうのが普及すればより、なんていうの、気軽にお金をやり取りすることができるようになって、その分スポンサーとかいらなくなってくるから、Facebook みたいな媒体とかは別にその投稿するのに手数料みたいな形でお金取ってもいいし、
うん、
いろいろやり方はあると思うよ。
なんか最近 Amazon があれだっけ、なんか動画を売れるみたいな、なんだっけ、サービス始めたみたいな、なんか知ったんだけどさ。
え、何それ。
あ、要は YouTube みたいに Amazon で動画を投稿して、
うん、
それをなんかそのコンテンツとして売るみたいな、そういうサービスをなんか始めたみたいな。
え、その再生するのに課金するってこと。
そう。
面白いね。
動画自体はその売るっていうかさ、
うんうんうん、うんうん、今 YouTube だって 結局あれでしょ、その広告主媒体でやってるわけでしょ。
そうだけど、じゃなくても売買によってそのお金をやり取りするっていうかさ、広告収入で収入が入ってくるんじゃなくて、 単純に売るみたいなコンテンツ。
素晴らしいけど、でもどういう風な仕組みになってんだろうね。
わかんない。
だってほら、例えばね、AV を買うっていうのはある程度品質が保証されてるから、それに対してなんかパッケージングとかもしくはサンプルを見て買おうって決めるわけじゃん。
うん。
だけどそういう素人の全く知らない人のさ動画って有用か、自分にとって有用かどうかって判断つかないよね。
まあ素人だけじゃなくてプロも売れるだと思うけどね。
ああ、うん、なるほどね。あ、そのプラットフォームとして、あの自分でいちいちシステム化しなくても簡単にそう売れるっていうのがあれなのかな、売りなのかな。
そうそう、
ああなるほどね。今はね、例えば DMM だとか他の会社もそれぞれ自分でさそういうシステム作ってさ、そこでの販売しかしてないけど、要は Amazon のその場所を借りて自由に動画の売買ができるってことか、
うん、そうそう。
それは面白いね。
うん、
うん、それ動画売るってコンテンツだっても流行ってそうだね。
なんか最近さ、いろんなところがさ、動画に、なんか、ネットの動画みたいな力入れてない？あの、アメーバのやつとかさ。
ああ、アメーバ TV とかあるね。
うん。
アベマ TV だ
っけ？そうそう、アベマ TV とかやつとか。そうなるとテレビが結構ね、どんどん、あの、見る人がさらに少なくなっていくかもね。
なんかひどいの、なんかさ、よくほらテレビであの衝撃映像なんちゃらっていうかってやってるじゃん。
うん、
なんか素人のさ、その驚きの動画をなんかどんどんどんどん紹介していくようなさ番組とか昔からあるじゃん。動物のハプニング映像とかさ。
うん、
最近テレビ見ててひどいのはさ、もうほとんどネットの情報だよねあれ。
ああ、ネットの情報を使ってテレビで放映してんだ
な。そう、だからどっかで見たことあるような動画をひたすらテレビであのなんか見せられるみたいなさ。
何なんだろうねあれね。
なんか面白くないよ ね。最近そのテレビで、ああ最近テレビで流行ってるのがやっぱり素人を題材にした番組が流行ってるんだって。
うーん、
例えば、うん、あの You は何しに日本へとかって番組知ってる？
ああ、外国人を取材するやつ。
そうそうそうそう、うん、あれも素人の相手にやってるんだよね。であとはなんかお宅にお邪魔していいですかっていう番組があって、全く素人の人なんだけど、終電逃した人を捕まえて、家までのタクシー代払う代わりにお宅をお邪魔させてもらえませんかっていう番組があるの、テレ東で。これも素人相手なんだよ、うん、
本当に真っ白な素人。
もう本当ただの素人。だからなんかやっぱりさ、もう今の世代の人たちって芸能人とかそういう役者とかね、プロの人たちのそういう番組に飽きちゃってて、
うん、
さっき言ったほらもうネットの情報もあってバカじゃないっていうところもあるんだけど、だからなんかこう本当に嘘っぽくない情報を欲しがるんだろうね多分。
またあれじゃないの、単純に金がないんじゃないの、そのギャラを払う。
あ、でもそれもあるかもしんないね。
うん、
悪循環なのかもね。お金が払えないから役者も雇えないし。
そうっていうのは大元さ、やっぱほらスポンサーがさ、
うん、
払う広告料がやっぱさ結構ネットとかさそっちに行っちゃったりして少なくなってきてるんじゃないの、テレビにかける広告費が。
直さられだよね、そのスポンサーっていうシステム見直さないとダメだよね。
ああ、
他に見つけないとほら生き残れないわけじゃん。うん、今まで通りやってたってね、それだけお金がそっちに流れていけばさ、スポンサーからもらえるお金はどんどん減っていくわけだし、
うん、だから今はほらやっぱそのスポンサーっていうよりはさ課金型っていうかさ、
うん、
あの Hulu とかさ、
うん、
Netflix みたいにさ、もう見てる人からお金を取ってそれでまあ番組を作るっていうかさ、
うん、
そっちの方がなんかね手堅いというかさ。
そうだね、
会員が増えれば増えるほどね、その制作費も増えて良質な番組ができるみたいなさ。
うん、なんかさ思ったのがあのスタヤってあるじゃん。
うん、
ビデオレンタルの、 スタヤがさ失敗した理由ってさ、最後までさ、そのなんていうの、媒体をレンタルしなきゃいけないっていう、なんかそういうしがらみにとらわれすぎたかなと思うんだよね。
それはある気がする。
だってさ、あれだけさ、なんていうの、そのメディアをさ管理できるさシステムがさ整ってたとしたらだよ、もういち早くさ DMM みたくさ全部要は動画配信するっていうシステムをどこよりも早く組めば絶対そこって視野取れたはずなのにさ、
したかったね。
いまだにだってあれでしょ、ネットからビデオが借りれるとかバカなこと抜かしてんでしょ
それは何、宅配のやつ、レンタル、
そうそうそうそう、 あれって
言ってやってなくていいのかね、あれ。
あれ何なの一体わざわざさビデオにあの個室 DVD とかさそういうメディアに固執する理由ってそんなないような気がしちゃうんだよね。
ちょっとごめんね、ちょっとグジでちょっと一回上がっても大丈夫？
あ、大丈夫、
あ、いいよいいよ、じゃあ落ちてもごめんね、ちょっと今日はここら辺まで。
あ、そういうこと、じゃあこの辺にしてきますか。
あ、分かった、オッケーオッケー、またちょっとやろう。あ、そっか、これ収録してるから、やり方を抜けます。
あ、いいじゃん、もうこれで。
あ、そうだ、閉じようよ、じゃあ。
じゃあ終わりにしましょう。すいません、話の途中なんですが、ちょっともうちょっとそのレンタルの話をもうちょっと出したかったんだけど、今日は警察の話から、レンタルの話から、ヘルマーリーはいいっていう話から、18歳未満入場禁止のなんだっけ、漫画喫茶がいいっていう話とか、高校生なんで何で遊んでんのかなって話とか、ミクシーでどうなったんだろうとか、すごくどうやって使うのかっていう話といろいろ聞いて、満足だけども、ちょっと気になる人がいるっていう話が気になって。
確かにそうだね。
不満なメリットでした。
まあ確かに聖五郎があんまり喋ってなかったんで、ちょっと聖五郎の話も聞きたいと思ってた浜岡と。
そう言われて自分が喋りすぎてちょっと後悔したリュックでした。それでは皆さん、
さよなら。
さよなら。